舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお送りしております、七子チャットラジオ金曜日。さてここからのお時間はゲストの方をご紹介します。本日のゲストは舞鶴市消防本部より一位源内さん、井上正則さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、本日12月15日ということでね、12月も半分が過ぎまして、もういよいよ年末モードという感じになりましたけれども、年末といえば年末年始火事なし運動を毎年実施されてますよね。
はい、
はい、今年はいつからになりますでしょうか。
はい、年末年始火事なし運動の期間は12月20日から来年1月10日までとなっております。
はい、12月20日から間もなく始まるということなんですが、はい、どういった内容になりますでしょうか。
はい、年末年始火事なし運動とは、これから冬本番を迎え、暖房器具等で火を使われる機会が多くなる中、何かと慌ただしい年末年始を迎えて、火の取り扱いがおろそかになりやすいことから、市民の皆様に改めて火災予防について注意喚起を行っているものであります。
なるほど、この、ね、年末の時期確かにその暖房も使いますし、いろいろ鍋とかでガスコンロ使ったりもしますもんね。
そうですね、はい、
そこで改めて市民の皆さんに火災予防についてお伝えされている、はい、ということなんですね。
はい、
さあそんな年末年始火事なし運動なんですが、はい、主な取り組みについて教えてください。
はい、年末年始火事なし運動の主な取り組みは、大きく分けて3つございまして、
はい、
1つ目の取り組みは広報活動でございます。
はい、
本日のようにFM 舞鶴さんに出演させていただいて、市民の皆様に啓発をさせていただいたり、
はい、
ホームページ、メール配信サービス、広報舞鶴等で、広報をさせていただいております。
はい、
またですね、我々消防職員が、手作りで作成した防火看板を、消防署前や白糸浜神社、大森神社に掲出させていただきます。
消防署の職員の皆さんが手作りされてるんですか。
はい、はい、なかなかの、ね、力作でありまして、ご覧になっていただけたなと思いますのでよろしくお願いします。はい、
ぜひそしたら西と東の各消防署と、
ね、はい、それぞれ個性が出ておりますので、
はい
はい、よろしくお願いします。
ぜひ見比べていただきたいと思います。はい、はい、そして、
はい、あとですね、今年から初めての取り組みなんですけども、火災予防啓発を目的とした動画をですね、東消防署の後ろ側の窓ガラスに映し出します。はい、で期間がですね、はい、そうなんです、初めての試みで、どうなるかちょっと楽しみなんですけど、私も、はい、で期間がですね、これは運動期間中の12月20日から来年1月10日までの、これ夕方の5時15分から、夜9時までに映し出しますので、皆さんぜひ、ね、ご覧になっていただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、この、ね、12月20日から始まります年末年始火事なし運動に合わせて、
はい、
動画を東消防署の窓ガラスに映し出すと。
はい、初めての試みなんで、はい、我々もどうなるか、楽しみなんですけども、はい、きっと、ね、夜なんで綺麗んじゃないかなと思うんです
が、そうですね、
はい、
前通られたらきっと皆さん気づかれるかなと思うんですが、はい、塩地通り沿いになるんですか ね、
ね、消防署の後ろの、ね、養路川沿いの、ね、道路があると思うんですけど、服屋さんがあるじゃないですか。
はい、はい、
あそこからやったらちょっと見にくいかもしれませんので、ちょっと、ね、消防署に、ね、寄っていただいて、はい、駐車場もありますので、はい、後ろ側から見ていただけなと思います。
はい、じゃあもし通りすがった時に何だあれと気づかれた方は、
そうですね、
車を止めていただいてゆっくりご覧いただいて、
そうですね、
はい、何分くらいの動画なんですかね。
これね、5時15分から、ね、夜9時までずっと映しておりますので、はい、
もういつのタイミングに来ていただいてもご覧いただけると、はい、いうことなんですね。はい、はい、そして2点目が、
そうですね、2つ目の取り組みはですね、立ち入り検査でございまして、これからたくさんの方の来場が予想されますスーパー、ショッピングセンターなどへ火災予防の立ち入り検査に現在取り組んでいるところでございます。
はい、スーパーやショッピングセンターに行かれてどういったところをご覧になってるんですか。
そうですね、主に火災警報器などの、消防設備のほか、年末年始は、普段より多くの商品が取り扱われたりしますので、特に避難通路となる場所や、防火扉の近くに商品などが置かれていないかを、確認させていただいております。
なるほど、そして最後が、
はい、3つ目の取り組みは巡回パトロールでございまして、12月20日から30日の間、夜の8時頃から消防自動車で火災予防の巡回パトロールを行います。 はい、またですね、消防団の方にもお世話になっておりまして、まあ、12月28日から30日にかけて、まあ、消防団年末特別警戒が行われます。
はい、
はい、まあ、詳しいことはですね、後ほど1位の方から説明があると思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあその詳しいお話は後ほどお伺いするとして、はい、一旦ここでお知らせを挟みまして、お話の続きをお伺いしたいと思います。私長野由香がお届けしておりますななこチャットラジオ金曜日、本日はゲストに舞鶴市消防本部より一位源内さん、井上正則さんをお迎えしております。ということで、お話の前半で年末年始火事なし運動が20日から始まりますということだったんですが、
はい、
我々市民は年末年始どんなことに注意したらよろしいでしょうか。
そうですね、年末年始特に注意していただきたいことはですね、まあ、毎年火災原因の上位を占めておりますタバコ、ストーブ、コンロからの火災に、まあ、特に注意していただきたいと思います。
はい、そのタバコ、ストーブ、コンロですが、はい、具体的にどのように注意したらよろしいでしょうか。
はい、そうですね、具体的に言わせていただきますと、まあ、一つ目はタバコなんですけども、まあ、年末年始は何かとお酒を飲まれる機会も多くなり、まあ、そのままうとうとと寝てしまうことがあると思いますが、まあ、タバコを吸われる方は特に寝タバコに注意していただきたいと思います。
はい、
はい、タバコはですね、ね、小さな人思われるかもしれませんが、布団などに着火するとですね、まあ、炎を上げないでゆっくりと燃焼を続けて、まあ、後から炎を上げて、燃え広がりますので、まあ、特に布団の近くではタバコを吸わないように注意していただきたいと思います。
そしたらその炎がじわじわと広がってくるの で、
そうです
ね、気づきにくいかもしれないですね。
そうなんです、はい、だからね、夜中に起こる火事なんです。これはよくあるんです。はい、
じゃあもしね、喫煙される方いらっしゃいましたら、寝タバコはしないように気をつけていただきたいのが一つですね。
はい、はいはいはい、次はですね、ストーブなんですけども、まあ、これからね、寒い日が続くと、まあ、洗濯物も乾きにくく、まあ、ついストーブの上で衣類を乾かせたりしますと、まあ、ひょんなことでね、ストーブの上で乾かしていた衣類がストーブに落ちて火災となりますので、注意していただきたいと思います。
そう、ストーブの、ね、周りよう乾くんですよ ね、
そうですね、
ついつい乾かしたくなるんですが、
まあ、私もね、消防署入った頃ですね、お袋がこれやってましてね、ちょっと注意したんですけどね、まあ、何言うともやあえてこうやってあんた大きしたんじゃないかとか言われたんですけど、まあ、これがね、まあ、私に言われたのがショックやったんが、もう気をつけてくれましたけどね、それ以来、
はい、でもしかしたら何かの拍子に落ちてしまって、
そうですね、
それが火災につながるかもしれませんので、
やっぱり熱せられた、ね、空気っていうのは上上で行こうとしてね、風ができますんで、はい、気をつけていただきたいと思います。
はい、そしてコンロは、
そうですね、まあ、最後コンロになるんですけども、まあ、年の瀬になるとですね、まあ、来客大掃除などで時間に追われて注意が散漫になりがちです。まあ、天ぷらを揚げているときに ちょうどですね、電話がかかってきたり、まあ、来客の対応のために台所を離れたときなど、ちょっとした油断で火災が発生します。天ぷら油でですね、180度ぐらいの温度がね、美味しいと言われるんですけども、まあ、それをずっと加熱していくとですね、まあ、360度ぐらいでね、まあ、煙が油から出て、でその後ね、火がポッと出てですね、まあ、近くにある壁とか天井に燃え移って火事になりますので、天ぷら油をされるときはですね、まあ、くれぐれも注意していただきたいと思います。
怖いですね。
はい、でですね、もし天ぷら油から火を出してしまったときですね、
はい、
まあ、絶対やってほしくないことがあるんですけども、それ何だと思いますか。
よく言う水と油、
ね、あ、そうそうなんです、
水をかけないということですかね。
そうですね、水と油はね、仲が悪いとよく言われるんですけども、水をかけてしまいますとね、まあ、急に水がね、蒸発するっていうか、何も気化してしまいますんで、でそれで炎がね、もう2倍か3倍ぐらい立ち上がってしまいまして、もうそしたら近く、まあ、大やけどもしますし、もうすぐに天井に燃え移ってしまって、被害も大きくなりますので、
はい、
もう水だけはかけないでいただきたいと思います。
ね、なんかこう火事といえばこう水をかけて消火っていうイメージがあるんで ね、
はい、
痛くなっちゃうんですけども、
ついついこれ ね、水かけるのは、ね、ダメなんやって思ってしまうんですけどもね、もう火を出てしまうとね、パニックになってしまってね、ダメなことをやってしまうんです、人間というのは。
はい、
でも火が出てしまったらもう消火器で消していただきたいと思います。
はい、
でその後ね、消火器で消した後なんですけども、くれぐれもコンロ、元栓ですね、ガスの元栓を閉めていただくと、それ閉めないとね、またガス漏れになって大変ってありますんで、
はい、
はい、 ガス栓もしっかりと止めていただくということでよろしくお願いします。
はい、でもしご自宅にその消火器がない方は、なんか私前どっかで聞いたことあるんですけど、はい、毛布をかければいいって。
ああそうですね、大きいバスタオルぐらいでもいいと思うんですけども、それをね水に濡らしていただいて、鍋を覆っていただくということで、くれぐれもねその火が出てますので怪我だけしないようにね上手にこう覆っていただきたいと思います。
じゃあもし万が一その天ぷら油から火が出てしまって、あうち消火器ないしどうしようどうしようってなった時は、
そうですね、
バスタオルをちょっと濡らして絞っていただいて、
そうですね、はい、
もっと覆ってもらうといいかもしれない。
そうですね、火っていうのは空気中の酸素と結びついて燃えますんで、酸素を遮断してあるって効果がありますので。
なるほど、
はい、
そういう意味で。
そうですね、
はい、
でも自宅に消火器を、ね、設置していただくのが一番と思いますの で、よろしくお願いします。
はい、そしてこの他にも何か火災の事例などありますでしょうか。
そうですね、得意な火災事例っていうのがあるんですけども、コンセントからの火災っていうのがあるんです、トラッキング火災っていうんですけども、専門用語で言いますと、コンセントとプラグの隙間にねホコリなんかが付着して、それに空気中の湿気が加わって、そのホコリにね電気が通ってしまって、でコンセント部分から出火した事例もありますので、これからね年末の大掃除とかありますので、一度ねそこも確認していただけたらなと思いますので。
テレビの裏とか差しっぱなしですよね。
そうですね、はい、ちょっとホコリとか溜まってると思いますので、
はい、この年末の大掃除の際にぜひそこをチェックしていただいて、ホコリが溜まってないか、
そうですね、
コンセントとそのプラグの間に隙間がないか、
もうしっかり刺さっていったらいいんですけども、しっかり刺さなかったらですね、そこにねホコリとか付着して、で空気中のね湿気が溜まると電気をそこを通してしまいますんで、
そこもぜひね、チェックしていただきたいと思います、
よろしくお願いします。
はい、
はい、あとねその他ですけども、カセットコンロの火災っていうのもありまして、これからですね鍋物をされる機会も多くなると思うんですけども、カセットコンロを覆ってしまうほどのね、大きな鍋を使用されますと、鍋の熱によって鍋の下にあるカセットボンベですね、それが熱せられて、ボンベが破裂して大爆発を起こしたりしますので、注意していただきたいと思います。
それ怖いですね。
そうですね、はい、
そしたらそのコンロに合った大きさの鍋を使用するということなんですね。
はい、あとですね、あと、これ昔稀にあった火災なんですけども、海外製の、ね、ハロゲンヒーターからの火災っていうのがあって、テレビのリモコンがですね、海外製のハロゲンヒーターのリモコンとですね、周波数が同じやったということで、
へ
ね、テレビの、ね、リモコンを、ね、押そうとしたらね、海外製のハロゲンヒーターが作動してしまって、その近くにあったね、ものが着火して火事になったという事例もありますんで、
びっくりしますね。
昔まれにあったっていうあれなんですけども、はい、
そういったケースもあったということなんですね。そうですよね、はい、
あとはですね、金魚鉢の話とかもあるんですけども。
何ですか金魚鉢。
金魚鉢がですね、言うたらレンズ代わりになるっていうか、金魚鉢丸いじゃないですか、はいはい、それがねレンズ代わりになって、太陽の光がそこに当たって、虫眼鏡のような光を集めてしまって収斂火災って言うんですけど、そういったことで、光が一点に集まってそこから火事になったっていう事例も聞いておりますので、これも稀な火災事例でありますけども、はい、
そしたらその金魚鉢は窓辺に置かない方がいいですかね。
そうですね、はい、もしかしたらねそこで光が集まって火事になる恐れもありますので、
それかこうカーテン閉めていただくとかね。
そうですね、はい、
はい、そういうケースもあったということなのでね、はい、金魚飼ってらっしゃる方は注意していただきたいなと、
ね、はい、
思います、
はい、
さあそういった、ね、火災の予防対策についてはどういったことが挙げられますでしょうか。
そうですね、本日は2点ほどちょっと言わせていただきますけども、1つ目はですね、逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する。
はい、
住宅用火災警報器は、火災による煙を早期に感知して、火災を知らせてくれる大変有効な機器であります。新築住宅の設置義務化から10年、季節住宅の設置義務化から5年が経過しました。電池の寿命は、5年から10年となっておりますので、点検を実施していただき、電池交換や機器の更新を行うなど、適切な維持管理をお願いいたします。
はい、この住宅用火災警報器というのは設置が義務付けられているということですね。
はい、そうですね。
ただその寿命が、ね、電池の寿命があるということなので、一度点検を、
はい、そうですね、はい、点検する方法もありまして、感知器からこう紐が出ているやつとかね、ボタンを押すものがありますので、それでちょっと、ね、確認していただくと、はい、いうことでよろしくお願いします。
はい、はい、
ではね最後2つ目なんですけども、火災を小さいうちに消すために消火器を設置する。 まあ、大きな火事も初めは小さな炎から始まります、うん、火災が大きくなる前に消すことができるように消火器の設置をお願いしております。
はい、先ほど天ぷら油の件でも、ね、消火器の話出てきましたけど、はい、どういったところで手に入りますでしょうか。
そうですね、まあ、ホームセンターさんとかでも、ね、手に入りますので、はい、また購入の方をよろしくお願いいたします。
はいはい、ということでね、万が一に備えて、はい、この消火器そして住宅用火災警報器ですね、はい、こういったもので対策をしてください、はい、ということですね。お届けしておりますナナカチャッタラジオ金曜日、本日は年末年始火事なし運動についてお話をお伺いしてまいりましたが、一井さんお待たせしました。
はい、
はい、それでは最後に消防団の年末特別警戒についてお願いします。
はい、これは先ほどもお話しさせていただきましたが、12月20日から翌年1月10日まで年末年始火事なし運動を実施いたします。
はい
はい、この運動は寒さ厳しく、また年末年始を迎え火気をする、使用する機会も多くなりますことから、火災予防の一層の強化を図る目的で実施いたします。特に、12月28日から30日の3日間におきましては年末特別警戒を実施することといたしております。そこで本警戒に際しまして、市長巡視を合わせて実施することといたしまして、出動の消防団員に対し激励を行うものでございます。
はい、12月28日木曜日から30日土曜日に消防団による年末特別警戒が実施されるということなんですが、
はい、
市長が巡視に回られるんですか。
そうなんです、これにつきましては、各消防団において特別警戒を実施いたします期間につきましては、12月28日木曜日から30日の土曜日の3日間でございます。この警戒期間に関しまして、12月28日木曜日は市長が東館内を20時から激励を兼ね、巡視をいたします。はい、また、翌日の29日金曜日につきましては、西館内を19時30分から激励を兼ね巡視をいたします。これは毎年、各年で、東西が交互になっておるという状況でございます。
はい、で今年は東舞鶴が先と、はい、いうことなんですね。
そうです、
はい、日程が28日木曜日の午後8時から、
はい、
東館内を巡視された、
はい、そうです、
はい、そして翌29日金曜日には、夜の7時30分から西館内を巡視されると、
はい、
いうことなんですね。
はい、
ちょうどこの年末って忘年会とかあと帰省とかでね、
はい、
とかに出てる方がこう戻ってこられたりとか、
そうです、
ね、集まる時期で、はい、やっぱりみんな美味しいもの食べるからね、
そうです
火の取り扱いとかもあるかと思うので、はい、ぜひ気をつけていただきまして、 そして暖房も使えますのでね、
はい、
安心に暮らせるように、この年末年始人が集まる時期だからこそみんなの安全をみんなで守るということですよね。
はい、
はい、火災から命を守る7つのポイントというのもありますのでね、私の方からご紹介させていただきたいと思います。まず先ほどね、井上さんからのお話にもありましたけれども、寝たばこは絶対にやめる、そしてストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する、そしてガスコンロのそばを離れるときは必ず火を消す、そして、住宅用火災警報器を設置する、住宅用消火器を設置する、こちら先ほどのお話にもありましたけれども、他にも2つポイントがあるということなんですよね。防炎品を使用するということで、カーテンなど防炎用のものを使っていただくと火事になりにくいかと思います。そして隣近所の協力体制を作るということで、普段からその地域の方と声を掛け合って火事にならないようにみんなで見守っていけたらいいですよね。
はい、そうですね。
その通りです。はい、
うなずいてくださったんですが、はい、ラジオなので声をお願いします。
はい、わかりました。
はい、
その通りでございます。
ということで本日はお二方にご登場いただきまして、年末年始火事なし運動について、そして年末の、消防団による特別警戒についてお話を頂戴いたしました。本日のゲストは舞鶴市消防本部より一井源内さん、井上正則さんでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお届けしました。